実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
Nikkei Asia.
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is South Korea ruling party's defeat casts shadow over Japan ties. President Yoon seen facing opposition pressure over wartime labor compensation.
韓国総選挙、与党が大敗。ユン氏の対日政策難路、元徴用工問題見通せず。関連するのは4月12日の日経電子版、12日付の日経朝刊にあります。4月10日に行われた韓国総選挙は11日全300議席が確定しました。最大野党共に民主党は系列政党を含め175議席を獲得しました。さあ中山さん、先日韓国の総選挙で与党が敗北したことで日本との関係改善の取り組みが難しくなる可能性があるということなんですが、見出しには Japan ties という言葉を使っています。
はい、国と国との関係の話をする場合よく relations とか relationship という言葉を使うと思いますが、字数に制限がある見出しなのでより文字数が少ない単語 ties を使っています。この単語はネクタイという意味のほかに人と人あるいは国と国を結びつけるという絆という意味があります。大抵複数形で使われ Family Ties といえばかつてアメリカのドラマのタイトルにもありましたが家族の絆という意味になります。タイは比較的ニュートラルですがより強い絆ということであれば Bond という単語も使えますね。
はい、難しくなるというニュアンスは見出しでは cast shadow という表現になると思いますが、これもニュースでもよく使いますね。
はい、 cast は辞書で調べると本当にいろいろな意味がある単語なので一度辞書で調べてチェックしておくといいと思います。今回の見出しでは文字通りに解釈すると影を投影する、影ができるという意味で暗喩的に見通しが暗くなっているという意味です。これは選挙の記事ですがその関連で言うとこの単語を使った表現としては cast a ballot では票を投じるという意味になります。
日韓関係はユン大統領になってから改善したと言われていますが様々な懸案がありますね。 wartime labor compensation もその一つですね。
そうです、懸案という表現、記事中では causes of friction 摩擦の原因という言い方をしていますね。この wartime labor compensation というのは戦争中の労働賠償問題という形ですが、より詳しく説明したパートでは
Compensation for Koreans forced to work for Japanese companies during World War II.
第二次世界大戦中に日本企業での労働を強いられた韓国人への賠償ということになります。歴史に関する記事はとても神経を尖らせる必要がありますが、欧米メディアはよく Forced Labor という表現を使うケースがありますが、これは強制労働という意味になり、今の日本国憲法でも禁止されていますが、日本政府の立場では徴用はいわゆる強制労働ではないとしています。そういう背景から見出しではぼやっとした表現を使う一方で、記事中は韓国の方々の主張も反映して先のような表現 Forced to work を日本の英文メディアでもギリギリの表現として使うようになっています。他にも日本と韓国の間には慰安婦問題もありますが、これも Comfort Women という英語表現があります。欧米メディアと日本の英文メディアでは説明の仕方に少し違いがあります。こういう両国で見解が割れる問題はどうしてもどちらか一方の立場に立ってしまいますので、慎重な表現を使う必要が出てきます。
以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアのエイジ記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan pushes for hydrogen trains on local lines, revamping safety rules。
地方に水素列車実現へ、安全の敷石、2030年度までにルール。4月9日の日経電子版の記事に対応しています。4月17日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Japan pushes for hydrogen trains on local lines, revamping safety rules. JR East aims to commercialize hybrid version from 2030 in decarbonization effort. Japan is moving to replace diesel trains operating on lines in outlying areas with hydrogen-powered ones, aiming to create unified safety standards to help decarbonize the railway sector.
ではここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。まずヘッドラインです。
Revamp、
刷新する、改良する。
Revamp、
例文です。
The company has revamped the packaging design for its products to increase sales。
その会社は販売を増やすために商品のパッケージデザインを刷新しました。
The company has revamped the packaging design for its products to increase sales。
第一パラグラフのキーワードです。
Outlying area、
地方。
Outlying area、 Hydrogen powered、
水素を動力源とする。
Hydrogen powered、 Unified safety standard、
統一された安全基準。
Unified safety standard、 Decarbonize、
何々を脱炭素化する。
Decarbonize。
続いて第二パラグラフです。
Hydrogen fuel cells will serve as the main power source for the trains. The cells generate electricity through a chemical reaction between hydrogen, supplied from tanks installed on train roofs, and oxygen in the air. Carbon dioxide is not emitted during the process.
第二パラグラフのキーワードです。
Fuel cell、
燃料電池。
Fuel cell、 serve as、
何々として機能する、何々の役目を果たす。
Serve as。
例文をお願いします。
Jerry has asked his brother to serve as best man at his upcoming wedding。
ジェリーは兄に自分の結婚式で花婿の付き添い人の役割を果たすように頼みました。
Jerry has asked his brother to serve as best man at his upcoming wedding。
Best man は結婚式の花婿介添い人の中のトップの役割の人ですね。
Yes, that's right。
続いてのキーワードです。
Generate electricity、
発電する、電力を生成する。
Generate electricity。 Chemical reaction、
化学反応。
Chemical reaction。 Install、
設置する。
Install。 Carbon dioxide、
二酸化炭素。
Carbon dioxide。 Emit、
何々を排出する。
Emit。
続いて第3パラグラフです。
East Japan Railway aims to commercialize the first hydrogen hybrid train, Hibari, in fiscal 2030. The train will undergo testing on local lines in Kanagawa Prefecture near Tokyo and elsewhere. Central Japan Railway is also developing hydrogen-powered trains.
では第3パラグラフのキーワードです。
Commercialize.
何々を実用化する、商用化する。
Commercialize. Undergo.
試験などを受ける。
Undergo.
続いて第4パラグラフです。
The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism will soon set up a panel to discuss standards. Currently, multiple ministries and agencies have jurisdiction over multiple laws and regulations, forcing railway operators to go through redundant procedures, potentially hindering development, testing and implementation.
では第4パラグラフのキーワードです。
Jurisdiction.
管轄。
Jurisdiction.Railway operator.
鉄道事業者.
Railway operator. Go through.
何々を経る、何々を体験する.
Go through.
続いて第5パラグラフを飛ばしまして、第6パラグラフです。
The Transport Ministry will consider adding hydrogen-related safety regulations to railway business ordinances. Regulations will cover areas like preventing explosions by requiring a certain distance between overhead wires and hydrogen tanks and requiring tanks to be of a certain strength.
第6パラグラフのキーワードです。
Overhead wire.
架線。
Overhead wire.
続いて第7パラグラフです。
Railways account for 4% of CO2 emissions in Japan's transportation sector. Although trains have a lower environmental impact than other means of transportation, diesel-powered trains continue to operate mainly in rural areas, accounting for about 5% of all railway vehicles.
第7パラグラフのキーワードです。
Account for
何々を占める
Account for Environmental impact
環境負荷
Environmental impact. Means of.
何々の手段
Means of.
記事では other means of と使われていますけれども、これ単数形の場合はどうやって使うのでしょうか?
In that case, we would say another means of.
単数形でも S はつくんですね?
Yes, means is a very unique word in English. It's a big exception. We say one means...Two means, three means, etc. So it always has an S on it.
覚えておきます。以上、日経アジアの注目記事を読みながら時事英語、キーワードなどをご紹介しました。水素燃料電池で動く鉄道車両のローカル線への導入に向けて官民が動き出します。地方で今も走るディーゼル車を水素列車に転換します。中山さん、水素燃料電池は脱炭素の切り札としてはすでに自動車では使われているんですけれども、さらに鉄道にも利用が広がりそうなんですね。
はい、水を電気分解すると酸素と水素に分解されますが、まさにその逆をやることで電気を取り出す仕組みが水素燃料電池です。水素が酸素と結びついて燃えても出るのは水だけですから、クリーンな燃料として注目されています。よく燃料電池車 Fuel Cell Vehicle FCVは電気自動車 Electric Vehicle EV と比べられることが多いと思いますが、電気自動車は外部から充電した大きなバッテリーを積んでその電気で動くのに対して、燃料電池は水素を充填しそれを酸素と混ぜて燃やすことで電気を作るという意味で発電機に近いものになります。
それを鉄道に利用を広げるということですが、私たちの身近にある鉄道というと、もうすでに電化されているイメージがありますよね。
確かに都会の鉄道はほぼ電化されているので、いわゆる電車ですね。しかも最近では一部の電車では 100% 再生エネルギー、リニューアブルエナジーを利用した電力が使われているものもあります。ですから、そこにわざわざ水素燃料電池を積んだ鉄道と交換しても、今ある電線などの電化施設が無駄になってしまいますので、この記事にもあるように、まずは地方で使うということが想定されています。実は地方では電化されてない区間でディーゼルの鉄道がまだ多く走っています。ここで水素を使った鉄道に入れ替えれば二酸化炭素の排出を減らす効果があります。
はい、ただ水素燃料電池を使った自動車もなかなか普及がしていない印象があるんですけれども、鉄道では大丈夫でしょうか。
トヨタがミライという車を発売していますが、高額であることと水素を充填するための施設が少ないということがネックになっています。しかし、水素の充填というのは電気自動車を充電するほど時間がかからず、 さらに走ることができる距離も電気自動車よりも長いとされています。水素の充填施設の整備が進めば電気自動車よりも便利になる可能性はあります。一度に輸送できる人数が多い鉄道であればこそ設備投資もしやすいですし、自家用車よりも導入がしやすいというメリットがあると思います。
ただ課題はあると思いますが、地方の鉄道路線もなかなか人が減っていますし、鉄道の路線が廃線になるところも出てきています。需要はあるんでしょうか？
そうなんです。地方のディーゼル路線を交換していくということですが、かなりの設備投資になりますから、誰も乗らずに廃線になってしまうところは検討対象にはならないと思います。どこから導入していくのかということも慎重に検討していくことになると思います。
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。続いてはアルクの English Spotlight。 アルクの
English Spotlight。
新井真希です。ここからは株式会社アルクの菊池田孝子さんとお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はアルクのモバイル学習アプリブーコのヒアリングマラソンモードを使って英語の聞き取り問題に挑戦していただく3回目です。今回は何を取り上げますか？
はい、今日は標的リスニングを取り上げます。通信講座1000時間ヒアリングマラソンで最もハードと言われていたコーナーですが、それはリリースされてから体験してみてください。
はい。
今日は正誤問題に挑戦していただきます。
次の文は会話の内容を正しく表しているか間違っているか考えながら聞いてみましょう。男性は空港の内部に人が多いので驚いています。
Immigration took so much longer than I expected. Let's grab a cab.
Wow, look at the taxi stand. Quite a line we've got here.
Why don't we just hail an Uber?
では答えをお願いします。
正解は間違っているです。男性が驚いているのは空港内の人の多さではなく、タクシー乗り場の行列の長さです。
思ったより入国審査に時間がかかってしまってタクシーを拾おうというやりとりでしたね。
はい。標的リスニングでは、時事性のある会話やモノローグを通じて耳から英文法を学んでいきます。新たに作成されたトピックを交えて5月前半にリリースされる予定です。
菊池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで語学教育に50年以上携わってきたアルクが運営するアルクオンライン英会話のお知らせです。オンライン英会話は忙しい現代社会で自分のペースで英語を学びたい方に最適な学習スタイルです。アルクオンライン英会話は豊富なカリキュラムと厳しい審査を通過したクオリティの高いネイティブスピーカーと日英バイリンガル講師陣により、初心者から上級者まで幅広く対応しております。また英会話のスキルを磨くこと以外にも、世界各国在住の講師とのレッスンを通じて自然な英語表現や異文化に触れることができるのも大きな特徴です。本日はリスナーの方へ特別にアルクオンライン英会話をお得にご受講いただけるキャンペーンをご案内させていただきますので、無料体験レッスンと合わせてぜひこの機会に体験してみてください。詳細は番組ウェブサイト内に掲載のアルクオンライン英会話のバナーからお進みください。
この番組は24日水曜お昼12時5分からラジオ日経第一で再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリー、放送の翌日以降に配信するポッドキャストでもお楽しみいただけます。無料スマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経ではこの番組のポッドキャストを配信中です。ぜひご利用ください。解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りしました。